では今朝もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝は、小金牧師より福音の証人、福音の証人と題して新約聖書テモテへの手紙第2章の7節から10節、ここから御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所はテモテへの手紙第2章7節から10節です。新約聖書テモテへの手紙第2章7節から10節です。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救いまた聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかに示されました。
皆さんおはようございます。気持ちの良い秋風、少し朝は肌寒いぐらいになりましたけれども、今日は本当にすっかりと晴れて、稲穂もいよいよ実りがこう熱くなって、いよいよ刈り入れ時かなというような季節になりました。先週金曜日、2日ほど前でしょうか、先ほど祈りの中にもありましたが、長い間の祈りの中にあった坪中史郎さんがイエス様を信じて、そして、信仰告白をなさって、自宅で洗礼を受けられました。聞くところによりますと、史郎さんは、末っ子と聞いていましたが、その下に妹さんがいらっしゃって、妹さんが、幼い頃この三菱製紙のこのキリスト教の幼稚園に、行っていたということをお話しくださいました。その頃よく妹が何か持ち帰った話を聞いていたのか、もう今から80年近く前になりますけれども、坪中さんはこの12月で91歳というふうに聞いていますが、91歳になられると。その坪中さんの妹さん、もう長い間幼い頃に、このイエス様のことを何か触れるようなことがあって、そしてそこからのスタートだったんですねということもお話ししました。その中で坪中秀子さんとご結婚なさって、秀子さんのご兄弟には牧師先生がいらっしゃって、その赤井先生が本当にこちらに帰ってくるたびに、四郎さんに福音をお語りになって、そして、最近では原主事が、通って坪中さんと一緒に時を過ごし、また御言葉を通して坪中さんにメッセージを語り、そして祈りに導き、そのような中で四郎さんがイエス様を心に信じて、そして洗礼を受けられました。私も一緒に行きまして、この金曜日に四郎さんと一緒にお祈りを捧げ、また洗礼を授けました。そこで先ほど歌いましたシュワレオアイスを一緒に歌ったんですね。四郎さんも大きな声で歌われて、おそらく聞き覚えのある歌であったと思いますが、歌われて、御国の角を開きて我を待ってくださっている、勇みて登らんというあの歌をですね、歌っておられました。秀子さんのかねてからの祈りは病床洗礼じゃなくて 元気なうちにイエス様のことを心にお迎えして救われてほしい、まあ、それが祈りの願いでした、まあ、その通りになりましたねと今朝早朝礼拝に来られた秀子さんともお話ししました。まあ、誰にもイエス様と出会うきっかけ、そしてその出会ってからの道のり、長い人もいれば本当に瞬時の人も短い人もいると思いますが、それぞれに救いのストーリーというのがあると思います。みんな同じではない。でもその背後に変わらず誰しも等しくあるのは、このイエス様が招いてくださっているという、招きの声が全ての人にあるんだということは、全ての人にそれは等しいことです。主導さんはその声に応答して、受洗なさいました。そしてこれからはご夫妻で本当にご家庭での礼拝、また体が許されれば、まあ、だいぶ足腰が弱っていらっしゃいますが、まだ身の回りのことができるぐらいありますので、何回かに一回はこの礼拝の場にご夫婦で集えたらなということも願っています。どうぞ皆さんそのことも覚えてお祈りください。また皆さんのご家族の中にも高齢になったお父さんお母さんを導きたい、祈っていらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。その方々にもイエス様の変わらない御手が本当に伸ばされています。偶然ではないんですね。神様時を捉えて必ずその道を開いてくださいますから、その時を私たちも握らせていただいて励んでいきたいと思います。今朝第二テモテを開きました。前回9月の最初にこのところからも御言葉を取り過ぎましたけれども、このテモテという人は、まあ、どちらかというとこの道のないところに道を切り開いていくパイオニアのようなタイプではない、力強いこの開拓者のようなタイプではなくて、まあ、穏やかな性格であったようです。多くの人に、信頼され、親しまれたと使徒の働きの中にありますが、人との関係でもこう圧力があるところに率先して出向いていくというよりはですね、なるべく揉め事を避けたい、人の摩擦は避けたい、その子をこう少し遠巻きに見るような、どうしたらいいかなと少しこう手をこまねくような、そのようなタイプであったようです。テモテはこの手紙を受け取った時にはエペソの教会で牧会のように当たっていたようですが、まあいろんな問題の渦中にある中、パウロはこのテモテに、あなたのうちに与えられた神の賜物、聖霊を再び燃え立たせなさいと、そのメッセージを送りました。前回触れました、そのことに。すでにあなたのうちに与えられている聖霊、その聖霊を再び燃え立たせなさい。あなたが受けているのは臆病の霊ではなくて、神様私たちに与えてくださっているのは臆病の霊ではなくて、力と愛と慎みの霊ですと。この第二テモテの一章七節をもう一度皆さんで本文から読みたいと思います。私たちの信仰告白、私たちにも同じように与えられているものです。一章の七節を読みましょう。はい。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。今朝ここから第一番目に、神が力を与えてくださる。神が力を与えてくださる。まあ何事も普段、何事もなければ自分が思うところ、考えるところを積極的にすることができます。しかしですね、ひとたび人との摩擦などで物事がうまく進まないと手をこまねいてしまいます。しようとしていたことにためらいが生じて躊躇してしまう。まあ、テモテはこの臆病風に吹かれていたようでした。福音を語る、そしてまた福音を信じた人たちを御言葉で養う、 また宣教の働きに赴くときに福音を語る場所では必ずこのような圧力、摩擦というのは起こってきます。イエス様は神の子としてこの地に下ってくださいましたが、世の中はイエス様を受け入れなかったとあります。イエス様の福音が語られるところでは喜んで受け入れる人たちももちろん起こされますが、当然それを反発する、否定する、また摩擦が起こることも事実です。まあ、あの人にもこの人にもイエス様のことを知ってほしい、まあそのような願いと祈りが私たちのうちにありますが、思いがけないこの2月からですね、3月春に向けてコロナというこの感染のことがあって、なかなか自由に人と会えない状況が今もまだ続いています。まあでも思いがあれば、願いがあれば、祈りがあれば、それは必ずどんな状況にあっても形となって現れるものではないでしょうか。まあ無関心ではいられないんですね。あの人今どうしてるだろうか。まあコロナ禍にあって、あの人今大変な状況にあるんではないか。仕事がなくなる人や、また学校に行けなくなる人たち、リモートで。まあいろんなこの制限が起こっている中でどうしてるだろうか。祈りつつ手紙を書くこともできます。電話をしたり本を送ったりして、この福音を届けようとそのように試みる。皆さんも今までそのようにされてきたと思いますが、それを相手が心よく受け取ってくださればいいけれども、そうでない時もあります。反発を受けたり、まあ否定されたりすると、まあ広げようとして手をですね、ぐっとこう自分のうちに引っ込めてしまう。まあ、私この度お休みの中で帰省して、そしてそこで久しぶりにあのおばに会ったんですね。用事があって訪ねてきて、その中で、おばとの交わりの中で、このいろんな事柄の中にあっても煩わない心が大事なんだというある方のコメントを新聞から切り取って今持っていると話してくれたんです。で、その時に聖書の中にあるあらゆる境遇に対処している秘訣、それを私は心得ていると、まあ、そこからですね、少しお話することができました。聖書にそんなことが書いてあるのという興味を持っておばは聞いてくれました。しかしそのように聞いてくれる時もありますし、そうでない場合も多々あると思います。その時ぐっとこう引っ込めて、やっぱりやめておこうという躊躇してしまおうとする事柄がですね、この気持ちが私たちのうちには芽生えます。そして、やめてしまうだけではなくて、この自分が信じたお方、自分を救ってくださったイエス様を自分のうちに隠してしまう。自分とは関係ないかのように他の人の前で振る舞うようになっていきます。あのペテロがそうでした。ペテロはイエス様が十字架にかかると言ったときに、私はその十字架に、あなたが死に向かうんだったら私もそこについていきますと。私は絶対あなたを見放さない、見捨てない、あなたについていきますと言いましたけれども、結局イエス様が捕らえられて裁判にかけられていく中で、そこにいたペテロは、私はあんな人知らないと、まあ、3度も否定しました。まあこれが人の限界だと思います。人の情熱によって私たちは自分のうちにある情熱だけではイエス様を伝え続けることは難しい。イエス様を伝え続けるとき、そこには神の力、私たちのうちに与えられている、すでに与えられているこの聖霊、その力によって私たちは励まされてですね、この伝えていくことができるものとされています。人の前でそのようにイエス様は関係ないと否定してしまうようなものを、まあ臆病な人というふうに言えると思います。臆病になると 福音を信じていることさえ、その自分さえも否定し始めるような恥じることにつながっていきます。宣教によってパウロと一緒に伝道して歩いたその先々で新しく生まれた教会で奮起して働く若いテモテでした。そこではクリスチャンになった人たちがたくさんいましたけれども、その地域の文化風習、港町やあるいは偶像がたくさんあるようなエペソの町、そのような町々で古い習慣的なこの罪を抱えたまま古い人を引きずった人たちの中で様々な問題があったんですね。そして偽教師の惑わしもありました。まあどうしていいかわからない、どのように手をつけたらよいのかわからない、手をこまねいていた手も手にパウロは聖霊によって奮い立ちなさいとメッセージを送りました。そしてあなたが信じた、あなたを救った福音を恥じてはいけない、そして福音のために私と苦しみを共にしてほしいと語りました。これは神様の力によって初めて可能になることです。私たちの何かこう内側にある情熱や何かにほだされてするには限界があります。私たちはそのようなものです。しかし神の力にこの励まされて出ていくとき、聖霊に励まされて出ていくときに、それは常に新しいもの、新しい力、新しい祝福をいただいて、私たちはその人々の中に出ていくことができるようになります。まあ、イエス様はご自分がもうすぐ十字架にかかるという、その最後の晩餐の席で、これから弟子たちが、歩もうとする、これから弟子たちにどんなことが起こるのかということを見通して大切な真理を語りました。その中でイエス様はこう言っています。アウトラインにもありますのでご覧ください。ヨハネ16章の31から33、イエス様こう言ったんです。あなた方は今信じているのですか？見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。しかし、私は一人ではありません。父が私と一緒におられるからです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。このアンダーラインのあるところを一緒に読みたいと思います。はい。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。弟子たちがこれからイエス様の福音を携えて、この福音を届ける働きに出ていく、その先を見通して言われたんです。患難がある。世の中は私を拒んだ。そこにあなた方はこの救いの福音を届けに行く。そこには必ず摩擦がある。圧力がある。反発がある。しかし、それに打ち勝つ力を私は与えているよと、イエス様は語ったんですね。これは、この時代もそうでした。そして、テモテが宣教したこの、時もそうでした。そして今も変わらないんです。イエス様を信じたクリスチャンは、このことを経験していくんですね。困難がある。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝った。それが信仰の道のりでもあります。なぜならば、神様が私たちに与えてくださったのは、臆病の霊ではない。力と愛と慎みの霊だからです。この力と愛と慎みの霊、 力というのはデュナミスというギリシャ語が使われています。これは爆発的な力、デュナミス、使徒の一章八節にも使われている同じ言葉です。あなた方は聖霊、あなた方のように聖霊が望まれるとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで証人となると言われたあの力、それと同じ言葉が使われています。まあ、ある科学者はダイナマイトを作った、そのダイナマイトの語源デュナミスを、まあ、使ったわけです。ダイナマイトの語源になっています。デュナミス、この爆発的な力を与えて、臆病なものを大胆にする、会う人を感化せずにはいられない、この精霊による人格的な影響力、その力です。そして愛、愛というのはこの単にその爆発的な大胆な力だけではなくて、愛にも力があります。人を慈しむ愛、この愛には恐れを近づけない、そのような強さ、力というよりも強さがあります。第一ヨハネの4章18節、ヨハネはこう書いています。一緒にアウトラインから読みたいと思います。第一ヨハネの 4-18、 はい。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。全く愛は恐れを締め出す。その人が救われてほしい、その人に福音を届けたい、その人が本当に健やかであってほしい、その時内側に与われている神の愛の霊が私たちを奮い立たせ、そしてその人を慈しむゆえに、その恐れや臆病なものを吹き飛ばしていくんですね。そして慎みです。慎みというのは、この辞書で調べると、控えめにする、軽はずみなことがないように気をつける、まあ謙虚であるというふうに出ていました。ここの箇所を新共同訳聖書では思慮判別の例と訳していました。思慮判別、物事をよく考えて判断する。現代訳では自制を発揮する例と訳していました。自制を発揮する、まあ、深い思慮を伴うセルフコントロール、自制という意味があるようです。まあ、ある先生はこの思慮というもの、通しみというものを、外科のお医者さんが手術をするときに必要とする冷静な心の状態というふうに言っていました。まあ、外科手術は1ミリたりともずれたら、この大きな問題になります。冷静さが必要です。冷静な心の状態、ただ情熱による大胆に福音を語っただけではなく、力だけではなく、それが愛というものによって方向づけられる、方向づけられたものを深い思慮と自制によって成し遂げていく、力と愛と慎みの霊、これをあなたに与えています。これがあなたに与えられている、私たちに与えられています。臆病の霊ではなくて、だから一緒にこの福音に生きて福音を伝えてほしいとパウロは切断してこのテモテに送りました。これは私たちにも届けられているメッセージです。神様が私たちに力を与えてくださっています。第2番目は、神の計画の中で救われました。神の計画の中で救われた、誰しも救われたその行き先というものがあったと思います。みんな同じではありません。でもそれは神の計画の中でなされたことでした。まあ、先日この場所で 世界中の海をめぐって宣教するドロス・ホープ号の報告を聞きました。まあ、その時に、まあ、10人の人が前に出てきて、この未伝知ということについて、説明してくれました。未伝知というのは、まあ、もちろん福音が届いていない場所ですが、そのエリアという、そのエリアがありますということを話されていました。10-40 と言います。10-40のこの北緯10度、40度のこのベルト、帯に、住む人たち、そこが主に未伝知と世界地図を見るときになっている。そこには、ヒンズー教、イスラム教、仏教、まあ主だった宗教、そして約3分の2の人口がそこに住んでいるそうです。そこにはそして約60カ国の国があるようです。そこが未伝知、まだ福音が届けられていない。そしてその10度40度のその窓の中には日本も入ってるんですね。この日本も未伝知として見なされるほどクリスチャンは少ない。皆さんはその少ないクリスチャンの中で希少な一人として今ここにおられるんです。人口の 1% にも満たないクリスチャン。まあ、日本宣教150年を10年近く前に祝いましたけれども、もし救われたクリスチャンが子供、孫、次世代にその信仰が継承されていれば、まあ、150年といえば3代4代ぐらいの幅があると思いますが、もし確実にですね、子や孫にこの福音が伝えられていれば、人口 1% ということはありえないんですね。ということはそれがなされていないというふうになります。まあ、単純計算してこの 1% といえば100人、一人のクリスチャンの周りには100人のイエス様を知らない人たちがいるということになります。そしてこの希少な 1%、 そのクリスチャン、私たちはそこでイエス様を信じて礼拝しているわけですが、まあ数が少ないということは社会的な影響力も弱いというふうにも言えると思います。その社会的影響力が弱い、そのような中で希少な一人として自分が救われてクリスチャンとなっている。なぜ自分は救われたのか、なぜ希少なクリスチャンとしての中に自分は加えられたのか、その意味というものを考えたことがあるでしょうか。これは偶然ではないんですね。私たち一人一人が救われたのは偶然ではないんです。神様の綿密な計画がありました。そして今クリスチャンとして生かされている意味が一人一人に確かにあるんですね。もし神様が人を救われるという目的が永遠の命、罪許されて永遠の命を得る、そして天に帰る、迎えられるため、これが救いの目的、これだけであるならば、洗礼、イエス様信じて洗礼を受けたらすぐにこの地上の命を終えて、すっと神様信じたらですね、すっとこう天に迎えられる方がまあいいですよね。でもその方がむしろ誰かをつまずかせるようなこともないですし、問題を起こさなくても済みます。自分の足りなさを、クリスチャンになってからもその足りなさに悩んだりしなくてもいいし、罪によってこの責められるような思い、煩いもなくて済みます。すっきりと片付きます。けれども信じてすっと救われる目的ならばすっと挙げられればいいけれども、そうでない 救われた後もこの地に置かれている、それには理由があるからです。それは救われた人たちが福音を届けるためです。救いともう一つの目的、飯、この二つの目的が私たちが救われたことの中にあるんですね。九節にこうあります。神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたと。神様は救ってくださいました。そして聖なる招きをもってこの福音の働きに、証人となるために召してくださいました。それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。その恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであってと、まあ、続きます。救いと聖なる招き、神様は私たちを救われました、また聖なる招きをもって福音を伝えるものとして召されました。私たちの救いにはこの二つの理由が、目的があったんです。皆さんはどのようにして救われたでしょうか。イエス様を心に信じて、そして告白して洗礼受けられたでしょうか。自分は家族の中で一人、誰もクリスチャンはいなかったけれど、子供の頃教会学校に行っていた、それがきっかけとなって何十年も経ってからもう一度自分の住んでいる近くの教会に導かれた、乾いて求めて、あの子供の頃に聞いたあの温かいメッセージ、あそこに真理があると求めてきたという人もいると思います。一世代目のクリスチャン、まあその時々のことを思い返してみれば、長い年月をかけて神様のお取り計らいというものがあったはずです。語られてすぐに信じる人もいますし、長い年月、坪中史郎さんは幼い頃妹さんから神様おられることを聞いて、そして、家族からもその話を聞いて、そしてそのような中で80年近くも経てですね、この信仰告白に導かれました。いろいろな救われたそのストーリーがあると思います。きっかけ、そしてまたそこで過ごした時間を、思ったこと、祈ったこと、大きな問題を抱えて教会に来た人もいるかもしれません。まあクリスチャンホームに生まれた人もそうです。自分が選んでその家に生まれたんではありません。神様がその環境を良しとして与えてくださったんです。私たちは誰一人偶然によって救われた人はいません。この時代に、そしてこの場所に、神様はあなたを選んであなたを置かれました。それは私たちを通して他の人に福音を届けるためでした。私たちが今置かれている、またつながれている人間関係も偶然ではありません。神様はその一人一人に福音を届けることを私たちに託しておられるんですね。今は突然何が起こるかわからない時代です。そのことが多くの人のうちに意識としてあると思います。突然の災害、突然のウイルス感染、本当にもう想定外のことが起こる、何があってもおかしくない、それが多くの人の意識の中にあると思います。そしてなぜこんな苦しみに私はあったんだろうか、なぜ私はこんな悲しみにあったのか、思いがけないことに見舞われることがありますが、神様の計画に失敗は 一つもありません。イエス様を信じた日以来ですね、私たちにはそのことを知りました。神様に計画は失敗がないけれども、私たちにとってみればそれは失敗に見える、そのように目に映る事柄も多くありました。でもイエス様を信じた日以来、そしてそのことを知った日以来ですね、それを信じて信じるものになりました。ですからクリスチャンになってからも解せないようなこと、なぜこんなことがというようなことが起こるときに、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださると、この御言葉を思い出す、またこの御言葉を告白する方は多いんではないでしょうか。アウトラインにもありますので、このローマの、アウトラインには載せてなかったでしたかね、神がすべてのことを働かせて益としなさることを私たちは知っています。この御言葉にしっかりと立つことができれば、この苦しみ、この痛み、この悲しみに置かれたのは、これを通して神様がなさろうとしていることがあるんだ。それが今の自分には何であるかわからないけれど、そのようにして目を天に上げることができるんではないでしょうか。病の苦しみ、子育ての問題、また突然の家族のとの別れ、まあ、今はコロナによる打撃なので悩みの種はたくさんあります。けれどもそのようなことに遭遇するとき、そしてその痛みを抱えるとき、神がすべてのことを働かせて益としてくださる、そこに信じて立つことができるならば、やがて誰かをこのイエス様のところに導くためのこのことは道を作るものとなるんだ。この道のりを通ってきた自分であるからこそ福音を届けることができる人たちがいるんだということを信仰によって受け止めれるんではないでしょうか。ある先生が、まあ、こんな話をされました。マタイの福音書にこういう御言葉があるんですね。イエス様が語られました。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。全世界のものを手に入れたとしても、それは素晴らしいこと、でも誠の命を損じたら何の得がありましょう。これをクリスチャンに置き換えて言うならば、こんな風になるんではないかと言って話されていました。クリスチャンは地上で祈った祈りの答え、祈った祈りの答えをすべて手に入れたとしても、健康を与えてください。病癒してください。長寿与えてください。経済的な祝福を与えてください。そのような祈ったことを、その祈りの答えをですね、すべて手に入れたとしても、人々を救いに導かなければ、その人生にはどんな意味があるでしょうかと話されていました。価値ある事柄は何であるのかという、まあ、問いかけのように聞こえます。まあ、イエス様がこのたとえ全世界をと語られたその前に書いてある、イエス様はどのことを言ったかというとですね、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。 命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょうと、その脈絡の中で語られました。パウロはこのテモテに宛てた手紙の最後でですね、こう綴っています。まあどうしたらいいんだろうか、問題がある、でも自分はなるべくそこに触れたくない、まあ引っ込んでいる、臆病になっている、そのようなテモテにこの第二の手紙を書いたとき、この手紙はですね、パウロは牢獄に入っていました、投獄されていました。テモテの第一の手紙のときはまだ幽閉、まだ自由がある、そのようなこの投獄生活だったんですね。でもそこからもう一度新たにその場所を移されて捕らえられた、この場所はすでにテモテが死刑を目の前にした、もうすでに自分の足が鎖につながれているようなこの緊張状態にある、そのような状況の中でこのテモテに向けて手紙を書いています。この終わりに書きました。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。時が良くても悪くても、テモテにとっては悪かったんですね。簡単に語れない、みんなが快く聞いてくれない、反発がある、迫害がある、そして混乱がある。しかし時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさいと書き送りました。もしあなたが自分の身を守ろうとして雲行きを見て風向きを確かめて手をこまねくならば、救いを求めている人にこの福音は届かなくなってしまう。だから神の力によって強められなさい。神様はすでに勝利取っておられるから。そのように書き送りました。私たちも神の計画の中で救われたものです。そこには神様が私たちに託しておられる使命があります。第3番目は、私たちに託されている福音です。私たちに託されている福音、それはどんなものでしょうか。それは、一番目には、永遠の昔から与えられていたものでした。9節の後半にこう書いています。この恵みは、キリストイエスにおいて、私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのですと。永遠の昔からこれは与えられていました。エペソ書の中にはですね、1章4節にこう書いています。神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。まあ、これに通ずるものがあります。そして2番目には、イエス様が受肉されて人となって来られたことによって、この福音、この恵みは明らかにされたっていうんです。それが今、私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされた。昔から与えられているものでした。が、イエス様が人としてこの地に来られて、この技を完成されました。イエス様は死を滅ぼされた。続いてこう書いています。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。言い方を変えれば、イエス様は死というものを無力なものにした。 役立たないものにした、勝利を取ったというんです。キリストは死を滅ぼした、こう語るパウロは今まさに自分の目の前に死が迫っている状況だったんです。このパウロが捕らえられた時代はネロ皇帝の時代でした。よくご存知のようにネロ皇帝は本当に多くのクリスチャンを迫害しました。迫害時代にこの手紙は書かれたんですね。そしてパウロはこの手紙を書いてから1年も経たないうちに処刑されます。この時代はキリスト教のこのクリスチャンたちの大迫害が始まってしばらく経った時期、2年ほど経った頃にこの手紙が書かれています。迫害はこのローマの大火、ローマの町がですね大火事になった時から始まりました。その火をつけたのはまあネロ自身であったと言われていますが、その責任をクリスチャンに転嫁して、そこからクリスチャンの大迫害が始まりました。パウロはこの時捕まり、そしてこの時代に処刑されたんです。緊迫していたんですね。平和の中で死を滅ぼしと聞いても、ああそうなのかという、まあ、響き方が違うと思いますね。もう死というものが隣り合わせで、そのような緊迫した状況の中でキリストは死を滅ぼしたんだというメッセージがどれほど力強いものであったでしょうか。パウロはこの牢獄先からテモテを励ましますが、パウロ自身は人のことに構っているような場合ではなかったんですね。残された命、残された時間を自分のことだけを思って費やしてもおかしくなかった。自分の心配のためにその時間、残された時間をですね費やしてもおかしくない状況でした。けれども最後までテモテを励まし続けたんです。死という問題は生を受けている人すべてに最後までつきまとう問題であると思います。愛する者が先立つという死の接し方もあると思いますし、また自分自身が死の恐怖にさらされるということもあると思います。死は自分の大切にしていたものが奪われるという恐怖心を私たちに植え付けます。とりわけですね、この古代の人たちは死というのは永遠の夜、そして永遠のこの消滅としてとても恐れていたそうです。この死を目の前にしているパウロがキリストは死を滅ぼした、福音によって命と不滅を明らかに示されたと言い切ることができたのは、パウロが完全にこの死というものから解放されていたからです。観念的に頭の中だけの理解ではなくて、本当の意味で死の問題を解決していたから、このことを大胆に、自分が死というものにさらされながら大胆に語ることができました。パウロのうちには復活したイエス様、死んで十字架につけられたままのイエス様ではなくて、死から蘇った復活したイエス様が鮮明に刻まれていたんです。私たちが臆病になるのは何かを恐れているからです。困難なのか、それとも死なのか。けれどもイエス様はその最後の敵、死を滅ぼした、勝利取られた、これが福音です。 あなたはもうそれに悩まされなくていい。あなたはもうそこから解放されている。神様は私たちを選んでこの大切な福音を託されました。あの人この人、届けたい人が皆さんのこの胸の内に思い浮かぶんではないでしょうか。その方々のことを思い起こしながら、今しばらく御言葉に応答して祈りを捧げたいと思います。それぞれで祈りましょう。臆病の霊であるならば、力と愛と慎みの霊を主よ、私は与えられていますから、そのことをもう一度鮮明にしてくださいと、それぞれの告白を持って祈りたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちを救いに導いてくださって感謝いたします。それは偶然ではありませんでした。あなたのご計画の中にあったことでした。そのご計画の中で私たちは長い年月、ある人にとっては短い時間で、イエス様を心にお迎えし、そして今あなたを愛し仕えるものとされました。しかし私たちはクリスチャンになってからも様々な問題に足を絡め取られるようなことがあります。その度その度に、このご計画に従って召された人々には、神が全てのことを働かせて益としてくださるという信仰に立って、イエス様の御跡を踏み浮かせてくださいますようにお願いいたします。私たちの周りにはまだ多くの方々がイエス様のことを知りません。この町には私の民がたくさんいると御言葉を掲げて私たちも祈っています。どうぞその一人一人を救いに導いてください。反発や否定されるようなことで臆病風に吹かれるような時に、私たちに与えられている聖霊によって、力と愛と通信の霊で強めてくださって、すべての人を死から解放し、救われたイエス様、この素晴らしい福音を届ける証人として、私たち一人一人を聖霊で満たして用いてくださることをお願いいたします。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。